ではここからは子どもの虫歯についてのお話を伺っていきたいと思います。まず森川先生、虫歯の原因についてなんですが、改めてここでお話しいただきたいと思います。
はい、虫歯は歯の表面についた歯垢、プラークとも言いますがに、虫歯菌が住みつき、糖分、砂糖をですね、栄養にして酸を出します。この酸は歯の表面の硬いエナメル質を溶かし、その部分に穴を開けます。これが虫歯の始まりです。虫歯のなりやすさは口の中の虫歯菌の数や歯の形や質、歯並び、唾液の量や質、食生活習慣、甘いものを食べる量、ダラダラ食べや歯磨き習慣の有無などによって決定されます。虫歯は虫歯菌による感染症です。そのため近年、お子さんに口移しで食べ物を与えたり、同じスプーンで食べさせたりしないようにというお話がありますが、虫歯菌がお子さんの口の中に入っても虫歯菌の定着が起こらなければ虫歯にはなりませんので、母親をはじめとする養育者の口の中に虫歯がなく虫歯になりにくい状態であれば感染を防ぐことができます。また虫歯菌が口の中に定着するためには砂糖の存在が必要になります。ですから、あまり神経質になりすぎることなく、お子さんとのスキンシップも大切にしてください。
同じスプーンで食べさせたりしないように、口移しはダメよということでね、過敏になる部分でありますが、はい、今の先生のお話ですと、そんなに神経質に、
そうですね、
なりすぎなくていいよと。
どうしてもこうテレビであったりとかいろいろなところで、この口移しのお話が出て、このご質問をよく受けることがあるんですが、やはり何よりも一番大事なのは、スキンシップというかですね、そのお子さん自体がお母さんがこう毎回毎回スプーンを変えるとかですね、こうっていういろいろなそういうことを見てて、それをこう寂しく思うお子さんもいらっしゃったりとかっていうことを聞いたことがありますので、今言ったようなことを気をつけていただければ、スキンシップの一環としては大事かなと思うので、今のようなご説明をよく質問された時には、前のような回答をしております。
大人たちがまず初めにしっかり自分たちの口の中を清潔にしておく、ね、ということですよね、はい、さあ、それでは虫歯に対する有効な予防法というのはどうでしょうか。
はい、自宅でできる予防法は、まずは皆さんご存知だと思いますが、歯ブラシの習慣を身につけるということです。あと、もう一つ大切なのは規則正しい食生活を送るということです。甘いもの、砂糖を食べる量を制限するとか、ダラダラ食べをしないとか、おやつ、間食ですね、は時間を決めて食べるなど、そういったことに気をつけていただくと虫歯の予防につながるかなと思われます。また、歯科医院での予防法には大きく2つの方法があります。1つ目はフッ化物の利用です。歯の表面に直接フッ化物を作用させることによって虫歯になりにくくする方法です。特に生えたばかりの歯に対して行うのが有効であると言われております。
フッ化物というのは、よくフッ素と言われたりするものと同じですか。
はい、いわゆる言われているフッ素と同じもののことです。
このフッ化物の安全性というところは、はい、
これもよくご質問で受けるんですが、フッ化物の安全性に関してなんですが、歯科医院での予防処置に使用している量では、副作用等の問題は認められませんのでご安心ください。で、もう一つの、歯科医院での予防法として、シーラントというものがあります。このシーラントとは、虫歯になりやすい溝の部分をあらかじめ封鎖することにより虫歯の発生を予防する方法です。ですが、この今ご紹介したフッ化物、フッ素ですね、フッ素やシーラントをしたからといって虫歯にならなくなったわけではないですので、歯ブラシと自宅での予防は必要になります。
さあ、それではその子どもの歯磨きで気をつけるべきポイント、アドバイスというところをお願いします。
はい、お子さん自身の歯磨き、親御さんがされる仕上げ磨き、どちらに関してもなんですが、歯磨きをする順番をまず決めてください。あと、もう一つ、歯を磨くときは必ず1本ずつ歯を磨いてください。この2つを心がけることで、かなりの 汚れ、まあ、磨き残しがですね、減ってきます。
はい、
あと持ち方なんですが、鉛筆持ちで持っていただくといいかと思います。また歯を磨く強さなんですが、爪の付け根のところにですね、歯ブラシを当てていただいて、そのブラシが当たって痛くない程度、それぐらいの強さ、あまり強い強さではありません、それぐらいの強さで磨いていただくといいかなと思います。あと、まあ、デンタルフロス、糸ようじと言われるものですね、これを使っていただくのも有効です。歯ブラシだけでではですね、歯と歯の間の汚れが、取ることができませんので、デンタルフロス、糸ようじを使って歯と歯の間の汚れを取っていただくことも気をつけるポイントになるかと思います。また仕上げ磨きは大人の歯が生えることも考えると、およそ小学校 1,2 年生までは必要であると言われております。
はい、ところで先生、歯磨きと言いますと歯医者さんに通うということもそうですけれども、歯磨きを嫌がるお子さん、歯医者さんには行きたくないよというお子さん、こういろいろとね、うまくいかないものなんですけれども、じゃあまず歯磨きを嫌がってしまう子どもたち、どうしたらいいんでしょう。
はい、歯磨きを嫌がってしまうっていうのは結構これもよく聞く質問なんですが、まずですね、2つのパターンがあると思います。お子さん自身で歯磨きを嫌がる場合、あと仕上げ磨きを嫌がる場合、この2つの歯磨き嫌がりがあると思うんですが、まずお子さん自身での歯磨きを嫌がる場合の、まあ、アプローチとして、まあ、私がよくお勧めしているのは、まあ、以下のようなご説明をさせていただいています。歯磨き習慣もですね、他の習慣と同じで繰り返し行うことで身についていくものです。子どもは親の真似をしたがりますので、まずは家族がお子さんの前で楽しそうに歯磨きをしているところを見せることです。日常生活の場面で家族が歯磨きをしていれば、お子さんも自然と歯ブラシを持ちたがるようになります。また歯磨きを習慣化するには、磨くと口の中がさっぱりすることを体験させることも大切です。歯磨きの後、お口がきれいになって気持ちがいいねと声をかけたり、うがいをさせて食べかすが出てくるところを見せたりして、口の中がきれいになったことを実感させることも良いと思います。また仕上げ磨きを嫌がる場合なんですが、仕上げ磨きの姿勢っていうのはですね、親子ともに、楽な姿勢であることが大切だと思います。立ったままとか横からとか不自然な姿勢で磨いていると、歯ブラシが余計なところに当たってお子さんに痛い思いをさせたり、決して楽しいものではなくなります。おすすめの姿勢は、親が座り、子供が親の膝の上に頭を乗せて寝るという寝かせ磨きです。寝ることを嫌がるお子さんには、初めは向かい合って親が磨くところを見せたり、親子で磨きっこをしたりして、歯ブラシを口に入れられることに子供が慣れてから徐々に磨く姿勢を工夫していきましょう。お子さんが口を開けてくれたら、優しく褒めてあげて、そっと歯ブラシを当てることから始めてください。たとえ嫌がったとしても、嫌がるからと早く磨こうとしないことも大切です。早く済ませようとすると、つい肩に力が入って強く歯ブラシを動かしてしまいます。あまりにも嫌がるときには無理をせずに、次に磨くときには頑張ろうねと言って、お子さん自身の歯磨きだけで済ませるときがあっても良いかと思います。またお子さんが歯磨きの時間を楽しみになるように、歌を歌ったり話をしたり、スキンシップを取りながら行うことも大切だと思います。
歯医者さんに行きたくないよという子どもたち、恐怖心を感じている子どもたちというのも決して少なくはないと思うんですけれども、先生どのようにお考えになってますか。
はい、まず最初に来てもらうまでのアプローチっていうのは、我々がこう幼稚園であったりとか保育園であったりとかですね、そういった場所に行って歯医者さん怖くないよみたいなお話をするのも一つかもしれないんですが、まずはお母さん、親御さんにですね、歯科医院に連れてきていただかなきゃいけないっていうのもあります。で、連れてきていただいたら、そこで、少しずつですね、歯科医院を歯医者さんをですね、お子さんに分かってもらうような、そういうアプローチをして、少しずつ歯科医院に慣れてもらうっていうことをしております。
いろいろとお話を伺ってまいりましたけれども、 森川先生が今最も力を入れていらっしゃることというのはどういったことなんですか？
はい、まあ、歯科治療がですね、苦手な子どもたち、歯科治療服用力児と言われたり、まあ、障害をお持ちのお子さんへの歯科治療に最も力を入れております。歯科医院への来院や受診を嫌がる子どもたちをよく見かけます。その原因としてお子さんが低年齢であること、過去の歯科治療で恐怖経験があること、体や心の発達の遅れがあることなどが考えられます。そのような歯科治療が苦手な子どもたちに対して、そのお子さんの歯科治療に対する受け入れ状態から治療方法、治療方針をご家族やご本人と相談して決めております。特に障害児の歯科治療に関しましては、お子さんの障害の特徴を理解した上で、安全かつそのお子さんに最も適した対応法の選択をしております。そのために外来診療だけでなく、入院下での全身麻酔診療もこれまでに多数行ってきております。
では本日のまとめのお話、そしてリスナーへのメッセージなどをお願いします。
はい、本日は口唇閉鎖力と子どもさんの虫歯についてのお話をさせていただきました。今後も分野として、小児の口唇閉鎖力、口腔機能及び顎や顔の形態に関する研究を進めていく予定にしております。また小児の歯やお口の正常な発育を図り、健全な発育を障害する異常や疾患、病気の予防と治療を行っていきたいと思っております。今回のお話がラジオをお聞きの皆様のお役に少しでも立てれば幸いです。